저 있지. 예. Let's get on. Let's go.
단순이다. 단순이다. 아이시데루. 아이시데루.
さあ、始まりましたメンバーのヘアラジオ13回目でございます。
はい、
メンバーの牛尾です。
同じくメンバーの牛尾です。
おかしいよね。
お願いします。
なんと13回目ですよ。
なんで
ちょうどちょうど13回目。
そうですね、
うん、
今僕たちふぬけみたいな感じでね、
うん、
やってます。
なんか一仕事終えて、抜け殻なんですよ。
抜け殻でね、
うん、
お送りしてるんです。
そう、
以前まで言っていた、
はい、
なんかこう必死にやってたやつが終わりましてね、
うん、はいはいはいはい、
昨日その収録がありましてね。
そうそうそうそう、
ちょっとビッグニュースとしてお伝えできることがあると思いますよ。
うん、
まあ、7月上旬にね、分かると思いますよ、
うん、はい、
うん、
もうぜひ楽しみにしておいてください。
はい、
あの情報公開してよくなりましたら、
うん、
あのツイッターとかで言いますんで。
そう、
はい、
めっちゃ嬉しいことになりましたよ。
そうですよ、テンションがね、
うん、
なんかなんて言っていいかわからないテンションになりましたよ。
なりましたね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当にね。
うん、
大阪も行きましたよ。
大阪ね、
うん、
月刊コント、
そうそうそうそう、
プラン9の大井久馬さんが、
はい、
脚本書いてるんです
よね。そうなんですよ、
いろんな芸人がそれぞれ自分が持ち寄ったコントをやると、
うん、やるんですよ。
そのコントを大井久馬さんが、
うん、
全て一本のコントにまとめて、
うん、
一つのストーリーにすると。
そう、
とんでもない作業ですよ。
すごいですよね、
うん、
もうプランナインさんは昔からね、
そう、僕ら大好きでね、
大好きでビデオ借りまくって見まくって。
そうなんですよ、研究対象でしたから。
研究対象、
うん、
いや、なんか嬉しかったですね。
嬉しい、あの見てた人と一緒に仕事してるっていうのはね。そう、
あのプランナインさんの出囃子があるんですよ、
うん、
まあこれ口ずさめないんですかね。
あれね、
あれが流れた時ちょっと鳥肌立ちましたよ最初。
はいはいはい、うん、タランティーノの、
そうそうそうそう、
レザバードックスのテーマ、ね、
そうそうそうそう、かっこいい、
かっこいいんです、あれ嬉しい、うん、月刊コントはですね、
はい、
今年10周年を迎えるんですね。
そうなんですよ、次で10周年、
うんうんうんうん、で、その1回目2回目3回目とこうやり始めた頃に、
はい、
京橋花月にメンバーが出たことがあるんですよ、
うん、
僕ら 1,2 年目ですよね、
はい、
そこでコントしたら、
うん、
それを見てた作家さんが、
はい、
キューマさんに、
うん、
広島におもろいコントやってるやつがいるぞと、
うん、
月刊コント使ってみてはどうかなと、
はい、
言ってくれたらしいんですよね。
そうなんですよ、
その時柳武村さんも見てくれてて、
うん、
あのコント自分らので作ったみたいな、
うん、
はいっつって、めっちゃおもろいなって言ってくれたんですよね。
ただ広島と大阪でこう時間が合わないみたいなの で
交通費とかもあるから
呼べないと、
呼べなかったんですよ、
うん、
それが歌ネタ取って、
うん、
あの時のメンバー君らかと、
うん、
嬉しい、
呼んでいただいて。
そうなんですよ、
ありがたいね。
誕生日おめでとうございます。
急だね、急。
32歳になりましたか。
なりましたよ。何ですか、
誕生日を皆さんに祝ってもらってましたね、あなた。
そうそうそう、そうなんですよ。
月刊コントの日に牛尾さんは32歳になりました。
そう、
うん、
で打ち上げみたいなね、楽屋で軽打ち上げみたいなのをやるってことでね、
うん、そうそうそう、
みんなでしゃべ飲みながら喋ってたんですよ。
そ
したら、柳武村さんが、
うん、
何歳なんって聞いてこられたので、
うん、
32歳ですと、
はい、
あ、今日32歳になりましたって言ったら、
うん、
これはあかんって言って、
うん、
みんな聞いてくれって言って、
うん、
牛尾が今日誕生日らしいわ、
はい、
って言って、
うん、
その月刊コントが10周年を迎えたお祝いのために買ってたケーキ、
そう、
めっちゃいいところ、なんかすごい有名なね、お店の
大きいケーキを、
そう、を、あのキューマさんが、
うん、
じゃあ牛尾くんどうぞって言ってくれたんですよ僕に、
そのケーキをね、
そのケーキを
牛尾のケーキにしてくれてね。
そう、あの言うの恥ずかしかったから、あのこういう形になったけどとかなんか言いながら ねくれたんですよ。
10周年おめでとうって書いてあったけどね。
そう、書いてあったけどねで一番大きく切ってくれてね、僕に。
それは嬉しいでしょう。
柳武村さんが切ってくれて、
いいな、
うん、あれはね嬉しかったですね、
うん、牛くんあれ食べずに捨ててましたからね。
なんでそんな変な嘘つくん何それ何それ何それ誰が得するん誰も面白くない嘘つくなよお前
冗談です。
冗談ってなんだ。おもんな。
その打ち上げ終わりにね、
はい、
ヤナギブソンさんが、
うん、
メンバーヒップホップ好きなっつってね、うん、あのちょっと山口ちょっとこっち来てっつって、うん、なんかいろんなヒップホップビートを聞かせてくれたりね、なんかヒップホップ談義したんですよ、
う
ん、
ギブソンさんと、はいはいはい、うん、でなんかこう好きなラッパーの話とかしてましたよね。
してた、
うん、
で途中で柳部さんテンション上がって、
うん、
山口一緒にバトルしようっつってね、
はいはいはい、
MC バトル仕掛けられました
、ね、あららら。
僕あのロング缶のビール一気飲みしましてね。
酔わないと無理
無理ってことでね、でラップバトルしたんですよ、
はい、
うん、そしたらもう、うん、ラップバトル終わった後酔い冷めてました。
何もできなかった。
ええー、シラフでした。酔い覚ましにはラップバトルがいい。あんな精神力使うものない
の。あ、まあね、
うん、
困ったね。
困りましたよ。
なんか8月かなんかにあるでしょ。
あるのよ、
ラップバトルのイベントみたいな。
そう、芸人のラップバトルイベントにメンバーが出場させられたん
です。させられたっていうな。え、まあまあそうなんですよ。
そう、君たちどうせラップできるだろうみたいなことじゃね、
うん、
できないできないできない。
まあでも
僕ら音源で輝くタイプなんですから。いわゆる、
いや、どうなることやらですね。
音源で輝くタイプ、
いやきついですよ。
きついですよ、
うん、
でもその後に、
はい、
ビスケットブラザーズの原田と、あの絶対愛してるのラブおじさん、
ラブおじさんね、
と柳ギブソンさん、
うん、
その3人でラップバトル始まったんですけどもね、最高。
お前テンション上がりすぎて動画撮ってたもんね。
動画撮った、それ今でも見返してもう、
いや、あれは面白い、
ポンポンポンポンっていう、
あれは面白いね。
おもろすぎた、
うん。
大阪って流行ってるんですね。
あ、まあ好きな人が、まあ、やっぱ人口がね、芸人人口が多いと、
そうよ、
広島ではそういうあれないですもんね、ノリというかね。
あとさらに俺この前初めて知ったんだけど、漫才劇場って24時間空いてるんですね、
うん、びっくりしたね。
知らんかったね。
いつ行ってもいいんでしょ。
ええ、
うん、
これ大阪だと常識なんですね。
あ、
知らんかった。広島そんなとこないですよ。
ないですよ。
なんか曲がりしてる劇場ですから、
うん、専用劇場がないですからね。
早く時間になるから帰らないとってみんな急いで帰るんです
から。そうそうそうそう、
いいな。
行く時もね、
うん、
15分前ぐらいに着いてしまったらこう開くまで待つんです
よ。そう、立ち往生ですよ。
立ち往生。
広島にもそんな劇場できたらいいな。
そうですね、願ってます。
ま
あ、でも7月から一応、
はい、
もともとね僕らがやってたところが再開しますからね、
うん、そうなんです。
ちゃんと舞台があるところに戻りますんでね、
うん、人口増えてほしいよ、もっともっと、
うん、
ね、
そうなんですよ。
皆さんのお力をお貸しください。
お客さんも増えてほしいし芸人も増えてほしいんですよ
ね。
うん、
仲間を増やかして次の町へ行きたいですよね。
なんでお湯につけるんだ。増やしてね、うん、
今回ね、
はい、
月刊コントを見に来たよっていうお客さんから、
うん、
メール結構もらってるんですよ。
そうなんですよ。
ちょっとどれかいつ読んでください。
じゃあ読みます。
はい、
構成員ネームリンゴと小鳥さんからいただきました。
はい、
牛尾さん、山口さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
6月16日に大阪の吉本漫才劇場で行われた月刊コントを見に行きました。メンバーさんが出演されるということで行くことに決めました。
嬉しい。
2本もネタを見ることができて嬉しかったです。コントばかりのライブは初めてでしたが、他にない独特の構成でオープニングからエンディングまで本当に楽しく、あっという間の2時間でした。ミサイルマンの岩部さんと朝声声さんの歌ネタをされていたのが秀逸でしたね。隣で見ていたときどんなお気持ちだったのでしょうか、ということでね。
はい、
そうなんですよ。
まず見に来てくれたんですね。嬉しいですよね。
ありがとうございます。僕らが出るって言って見に来てくれたっていうのは嬉しいですね。
嬉しいですよ。
うん、
でも結構メンバー知ってくれてましたね。
多かったですね。なんとも、まあ
武将様、
そう、岩部さんと五栄さんがね、うん、
俺の顔を見ろ戦国バージョンです、
うん、
やったわけですね。
そうそうそうそう、
僕たちの歌ネタが終わった後に、
うん、
また僕たちの出囃子が流れ始めて、
うん、
であらどうしたどうしたってなったら岩部さんと五栄さんが出てきて、
そう、
戦国バージョンでやると。
めっちゃ面白かったね。
めっちゃおもろいですよ。だけど本番では結構耐えてましたよ、うん、俺おもろかったけど。
ああそうですか、
うん、
まあ一応そのコントの設定だから、
一応コントの一部としてそれ流れてる
から
ね。なるほ
ど。僕は大爆笑してました。うん、
リハで見た時も死ぬかと思いました
、ね、いやまあ確かに
おもろすぎたね、
うん、
で旗から見てたら、
はい、
頑張れってちょっと思うんだな。
あー確かにね、
うん、
怪しいとこが何個かね、こう、
うん、
うわ大丈夫か、あーギリセーフ、
そうそうそう、だから俺らも、
うん、
そう見られてるんだっていう、
間違えないで、
っていう気持ちもちょっとあるんかな、やっぱお客さん俺ら見てて、
うんうん、
大丈夫か頑張れよ、
まあね、うん、そう何回もこうミスしてるみたいな話をするとより
そうなんかね、
あるかもしれないですね。
それを完璧にされてましたね。
いやもう完璧すごい
めっちゃ練習したって言ってましたけど、
うん、
年末にもね一回
そうそうそう
やってて、それは DVD 僕らもらってね、武将様バージョンを見させていただいたんですけどね、
はい、
じゃあ僕らもね単独とかで英語バージョンとかにしたらウケるんかな、
はい、ああ、うん、あれ言ってるって、
そうそう、
なるほど、
知ってるの前提でやるっていう、
はいはいはい、
うん、
覚えるの大変そうですね、
大変、
英語
確かに、
うん、うん、いやまあでもそういう見方もいいのかもしれないですね、はい、なんとかバージョン考えてみますか、
ありかもしれませんね、歌ネタの
バージョン、
月刊コントありがとうございました、
ありがとうございました。
じゃあ他にもお便り読んできますか、
はい、
じゃあ今日お便り結構読みますか、
ね、そうです ね、
ね、今週はずっとなんか、
はい、
一つのことしかしてなかったからね、
うん、
うん、
じゃあこれメンバーのお二人こんにちは、
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいています、
ありがとうございます。
一つ提案なのですが、ヘアラジオのアイコンがいつも冬服なので、よければ収録している時の私服をアイコンで見てみたいですと、うん、若頭ネームオエイシスさんからいただきましたけど、ね、若頭ネーム
これクレメンスの龍馬ですよ、
絶対にそうクレメンスの龍馬ね、
うん、
ヘビーリスナーなんですよ、おで勝手にねその構成員ネームのところね、うん、自分はその構成員のリーダーだって言ってね、
うん、
若頭若頭ネームってそうい
うなんか極道寄りにするのやめてよ
やめてよっていうことなんですけどね、
こっちフレッシュにやってるんだから、
うん、
ヘアラジオヘビーリスナー
そう
ねえ、
うん、めっちゃ聞いてるんですよ、クレメンスはね、
うん、
鵜飼でね、
鵜飼
三好市の
特殊な仕事、
そう船の船を漕ぐ仕事してますからね、
闇営業ですよ、
闇営業じゃないわ
あれは
ちゃんとした仕事だから、あれ
ちゃんとした仕事ね、
そうそうそう
やってますね、
うん、
ウという鳥をね、
そういうことですよ、
魚を捕まえてるんですよね、
そう、ウがね、
ウがね、
うん、
うん、詐欺じゃなくてよかったですね、
いやかましいわうまいこと言うな、
いやほんとね、
そうなんですよ、ほんでこの内容が気持ち悪いですね
アイコンを、
うん、私服のアイコンが見てみたい、
嘘つけ
見てみたいかな、
うん、書き回すな、
うん、
俺たちのラジオ、
そう、
うん、
オエイシスっていう言い方もね
説明長くなる、
そうバンドが好きなんですよね龍馬は、
そう
でオアシス、
うん
うん、をなんかイギリス本場の言い方するとオエイシスだから、
うん、
こいつはオアシス、ノンノンノンオエイシスって毎回言ってるんですよ、
言ってるんです、
顔はね、
うん、
あの岡田准一さんと同じ顔してるんですよクレメンスの龍馬は、
そう
V6 の
岡田准一さ ん、 ですよ、
そう
全く一緒ですから、
そうなんですよ、
ね、岡田くんファンはぜひ広島吉本に来て龍馬の顔を見てください、
本当眼鏡かけてた頃はそうでもなかったんですけどね、うん、視力良くなる手術して
レーシック手術して、
そうで眼鏡最近してないんですけど、
そう
もうますます岡田准一なんですよ
そうなんですよ、
僕ら本人に会ってますからね、岡田准一さんに、
え、ああそうですよ、
そうそうそう、えって何忘れてた、
いや龍馬と思ってた、
ああ
れ岡田くん、
いや内ヶ谷のゲストですどうぞって龍馬出てこないでしょ、
松高子さんと一緒に
龍馬、松高子さんとなんで龍馬が出てくるんでしょうあれ岡田さん、
あれ岡田くん
だった、あれは本物、
あれ本物、
そう
そうか、
うん、
広島にも全く同じ顔がいます、
いや本当見まごうばかりの、見れば見るほどなんです
よ、どっちか訂正しないと
でもこれ本当に俺思ってます、
いやお前も俺も似てると思ったね、うん、
これねあのね、うん、確かに岡田准一に似てるって言ってね、
うん、
で龍馬見たら、
うん、
いやいやって一瞬なりますよ、
なります、
髪型とか違いますし、
確かに、
でもねよく見たら、
うん、ところどころ、
ね、うん、ところどころっていうかよく見たら、うん、全部一緒なんですよ
失礼岡田君に失礼だろ、
潜在で見たらそうでもないんかな、
ないんよ、
ないんか、
ないんですよ、
だからそれが
タバコ吸ってる時の横顔とかね、まじまじ見たら岡田くんですね、
そうなんですよ、
そう、
まあ似てなかった場合は本当あの文句は龍馬に言っていただいて、
そうですよ、うん、絶対そうしてくださいね、他にもお便り読んでおきましょう
よ、はい、こんにちは、迷子ちゃんと申します、迷子ちゃんいつもありがとうございます、今回もお忙しい中1時間以上のラジオありがとうございました、
ありがとうございます、
それでは質問です。最近学生時代に好きなバンドの曲をギターでコピーしていたような感覚で、お二人の歌ネタを iPhone のガレージバンドというアプリでコピーするのにハマっています、
うん、
かっこ彼女を山口さん役にして声も入れていますと。
すげえ。
こういうリアル楽器じゃない音楽は触る程度にしかやったことなかったのですが、真剣に触ってみると真剣に面白く真剣に興味が出てきました、
うん
うん、そこでなんですが、今後の参考にしたいので、よかったら山口さんの音楽制作の環境を、今日だけは専門用語マシマシで詳細かつ克明に教えていただけませんか。
うんうんうんうん、
ほとんどのこうちゃんには、興味がないかもしれませんが、牛尾さんだって北の国からのお話で結構尺を取っていたと思うので大丈夫ですよねってどういうこと最後、
うん、
俺の北の国からの話って
皆さん迷惑してます
も
ん
ね。
このように。
いや、このようにじゃないですよ。北の国からの話で迷惑してる人なんていない。
いるんですよ。
なんで？
まあラジオではそこ
ま
で。
水谷さん殴るシーンとか。
いや始めるなよ。
水谷さん。
これね、ラジオ。順が。ラジオだからみんなちょっとしかね分かってないですけど、これ本当この人長くなるんで。
順が水谷さん殴った時のシーンとかの話とか。
俺は知ってるんですよ。
じゃあ皆さんにも伝えときましょう
よ。伝えとかなくていいんですよ。
大事にしてた2万円がね、DVD、お父さんからもらった2万円をね、DVD、赤マンってやつがパクるんですよ。ね、それを水谷さんにお金を返すために赤マンがパクるんですよ。でその赤マンにその金知らねえかって言ったらごめんっつって水谷に渡したってね。で水谷が赤マンとの関係知らないから、もう純はもうブチ切れてバールみたいなの持ってね、水谷さん追いかけていくんですよ。で水谷っつってバッチぶん殴って血がバッ出る。でその後の演出が僕は好きなんですよ。
泥のついた2万円をね、水谷さんがパクるんですよ。
そうちょ待って、倒れるんよ。倒れてその後にその純がね、その水谷ってやつは純がバイトしてる工場みたいなところね、あの偉い人なんですけど、その倒れた後にその工場から、うん、工場で使ってるなんかあの水をこう勢いよく反射するなんかあるんですよ、機械がね。でそれがプシュッシュッシュッシュッシュッっていうシーンを結構長めに流すんですよ。それでよりやばいことをやってしまったっていうのがすごく伝わるシーンになってるんですよ。早く見たい。
僕はキューベースというソフトを使っています。
おい、カットしたみたいになってる。カットしたみたいに流れが止まっている。
いや、いいんですよ、北の国からの話はね、 DVD で見ていただくとして、僕が使ってるのはキューベースというソフトです。
キューベース、
うん、ガレージバンドっていうのはあのアップル側のやつって感じですかね。
なるほど、
うん、大体その2つを使ってるのが多い。
それが二大巨頭みたいな感じ
だっていう噂ですよ。
なるほど。
僕は中田泰孝が使っててるキューベースです。
おー、パフュームとかを手掛けてる、うん
うんうん、ちなみにあのメンバーと同時多発リズム漫才やってるユースフルデイズ、
お
やつらはガレージバンドで作ってると言ってました。これどっちがいいも悪いもないでしょうけどね、うん、も
うなんか使い方が違うんですか。
違うんでしょう、多少。
お、
うん、だけど大体はその流れていくバーに合わせてドラム、うん、ね、
うん、
スネアここ、フロアタムここっていう風に当てていくんでしょうね。
はいはいはい、
そうそうそうそう。
なるほどね。
でデスクトップのパソコンで、
うん、
マウスとキーボードカチカチやって作ってます。
うん、
はい。
専門用語もっと入れてよ。専門用語マシマシでちょっと喋ってみて。
はい、僕らはリバシン1とかは
効果音、リバシン 1?
何、
リバシン 1?
何、リバシン1とかは
リバシン 1?リバシン1
何ですか。リバシン1とかは
それ専門用語じゃないですよ。メンバー用語なんですよ。
そう
そう、リバースシンバルでしたっけ。そもそもリバースシンバルを、
うん、
あのね、入れたっていうのをこう表記するときにね、
うん、
リバシンってこう最初ね、
うん、
略してね、
うん
うん、やってたんですよ。
そう、
それをなんかシンって言ったらなんかシン1って出て、リバシン1って言うの、リバシン
1! そうです。だからあの作曲ソフトを使うときに、
うん、
いろんなトラックが別々になってるんです。
そう、
打ち込みのね。
そうです。
これはベースのトラックですよ、うん、これはドラムのトラックですよ、
はい、
その中にシュッっていうこの リバースシンバル、
うん、シンバルがこう逆にでかくなっていく音。
そこは僕らリバシン1って、
リバシン1
予測変換で勝手にそうなるんですよ。
痛い、
そうそうそう、
痛い、変な笑い方して喉が喉が潰れた。
そう、
痛い。
ポンポンポンポンポンポンって、あれは、ビブラフォンかな。
あ、ビブラフォン、
ビブラフォン、ピアノ、ドラム、ベース、うん、リバシン1、
リバシン1
で構成されてますね。
だいたいリバシン1は水色で表記されてますけどね。
色も変えたりできてね。
そうそうそう、うん、いや、そういうことじゃないんですよ、専門用語って。
あ、そういうことじゃない、
うん、
なんかオーディオインターフェースとかいうのもかまして、ピアノにつなげてとかやりましたけど、ちょっとよくわからない。
なるほどね、
うん、もうその都度覚えながらやってるから、
実際その場でこう調べながらやってるみたいな。そうそう、
全然詳しくないですよ僕は、実はね。でも嬉しい、これ、
うん、
俺らの曲をやってくれてるんですよ、コピーして。
そうですね。
だったら迷子ちゃん、
うん、
その音源くださいよ。
え、あ、どういうこと？
ラジオにこのメールに添付して送って
ほしい。ああ、流してみるってこと？
聞きたい。
おお、いいですね。
他にもね、そのリスナーでもしそんなスペシャルな方がいらしたら、
うん、
なんか自分でリミックスしてみたぜみたいなのを送ってほしくないですか。
おお、
でコーナーのジングルとかにします。
ああ、いいの、いいのがあったら、
うん、リスナーでジングル作れる人いたら
面白い、
送ってくれたらちょっと考えます、
うん、いいですね。やってみるのはいいかもしれないですね、うん、
ありがたいことですね。
まゆごちゃん、今の回答でよろしかったでしょうか。
ねえ、
うん、
俺ら専門用語知らないって感じ。
知らない、
うん、キューベースを使ってる、
うん
うん。じゃあ次のメールお願いします。
はい、こんにちは、こうちゃんネームコインの一生です。
出ました、改名した人です。
はい、
広島に来る方ですね。
はい、先日山口さんが紹介してくれた将棋の子読みました。とても面白かったです。
嬉しい。
他にも面白い小説などあったら教えてください。
いいですね、
小説ね。紹介してましたよ、将棋の子。実際読んでくれたんですって。
これ山口のターンが2回続いてる感じですね。
え、だったら俺も北の国からの話もう1回していい？
さっきしてたよ。
ダメ？ダメか。
牛尾さんもおすすめ小説とかあったら言ったらいい。
小説はおすすめはないです。北の国からおすすめしています。北の国からはいいですよ。
ですよ、はい、
うん。
僕ね、おすすめ小説ね、
はい、まだありますか？
いっぱいある、いっぱいある。それはもうたくさんあります。
何ですか？
共犯者。
うわー、お前そういうの好きだもんね。その
僕はね、先輩の荒木秋雪兄さん、
荒、はい、
木さんに借りました、
うん、
これはね、もともと
荒、
はい、木さんが、山口と、お前共犯者読んだと、
うん、
山口読書好きやったらこれやばいでみたいな感じで貸してくれたんですよ、
うん、はい。
俺これ毛布にくるまって震えながら読んだわ。
そんな怖いん
って言ってたんよ、
うん、
読んだら、
うん、
そうなった。
マジ？
トイレ行くの怖いみたいな。
ええー。
ああ、
それ どういうだから、
本当にあったね、殺人事件の、
うん、
ノンフィクション小説です。
なるほど、
うん、
実は、
実はで、その共犯者たるその人が書いた本ですから、
うん、なるほど。
めっちゃやばいね。
なるほどね。
これは怖いですね。
あ、そう、
うん、これただね、
うん、
今買おうとすると、前見た時8000ぐらいしたな。アマゾンで。
そんなに希少なものになって
る？ちょっと希少なものになってる。
う
ん、
マジ？
マジで
8000円。
うん、うまいこと買えば別に安く買えると思うんですけどね。うん、あれはちょっと衝撃的すぎて。
マジっすか？
うん、中身えぐいですよ。怖いですけど、
うん、
うん、トラウマなったらすいません。
はい、
うん、
ということで、ここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーはこちら、俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。山口さん、今回のお題を発表してください。
ベッドを改造しよう
です。
うん、
ベッド、
改
造しましょうと、
便利にしようと、
そういうことでございます、
ね、なんか難かったわ。
あ、そうですか、
うん、
出なかった。
アンチョキーノしか出なかった。
アンチョキーやつね、うん、アンチョキーやつは良くないですからね。はい、ではさ、
勝った
勝ったってなんだ。
勝ちました。
なんで勝負したの？
ついに。
早速、牛尾の関脇から発表したいと思います。牛尾の関脇は直立ベッド。
何それ？
朝起きれない人のためのベッドなんですけど、
はい、
ちょっと危険です、これは、
うん、
危険なんですね。
どういうこと？
寝てますよね。
寝てます。
でアラームの要領で何時ってこう設定するんですよ、
うんうんうんうん、
そうするとね、うん、足元の方は固定されてるんですよ、
うん、
で枕元の方がバイーンって立ち上がるんですよ、
うん、はいはいはい、はい、
うん、たらベッドから放り流されますよね、
うんうんうん、
絶対に起きれるっていうやつですね。
そ、全く一緒ですね俺。もう全く一緒。
嘘、
うん、
かぶりすぎじゃない最近。
僕の関脇もそれです。
マジで？
いやだけど、ちょっとだけ違うといえば僕は横です。
あー、なるほど。
横に転がり落ちる。
はあ、はあはあはあ、
うん、
なるほどね、
うん、
横か縦かの違い、まあ、横の方が危険じゃないか。
横がいいに決まってますよ。
なるほど。
横でザザザザザザザって落ちていくんですから
。ああ、なるほど、うん、ゆっくりタイプ
で、ベッドが収納されるっていうところまで僕は考えてます。
ああ、そのまま
縦にガチャン。
おお、なるほど、
うん、そういう感じ。
おおほうほうほう、わかりましたよ。かぶりましたよ。
かぶりましたね、また。
そうか、
落として起こしてくれるっていうことですね。
そういうことです、
うん、
そうですか、かぶりましたか、
うん、だからアラームみたいにセットするのはいいですよ、
はい、
11時に、落としてねと。いうことですね。
明日ちゃんと落としてねと。
そうそうそう、
朝、
うん
うん、じゃあ大関、
はい、
いきましょうか、
はい、
後ろの大関はスライド式ベッド。
良さそう。
うん、
何ですかそれ。
ベッドってね、
うん、
結局幅を取りますよね。
取るね。
まあ、さっきあなたが収納の話をしてましたけども、そんなレベルじゃないんですよ。
何ですか？
ベッド一回置いたらもうそのスペースで使えないわけですよ。ベッドとしてしか、その部屋の。
そうです、
うん、これがね、
うん、
まあ、収納できるようになってるんですけど、
うん、
これもまた説明がちょっと難しいんですが、
はい、
非
現実だったら引きます。
あ、非現実じゃないです。
ないの？
はい、おそらく今の技術があればできると思いますね。
興味深。
はい、差し棒わかります？あの
カチカチカチカチって伸びるやつですね。伸びるやつ。
あれってこう
アンテナというか、
ちょっとずつ小さい筒が、こうあるから、
うん、
中に押し込まれていくわけですよ、
はい、わかります。
これをベッドでやるんですよ。
ほう。
筒じゃなくて、
うん、
まあ、分かりやすく言うと、
うん、
タンスみたいになってるんですよ、
うん
うん、タンスというか、うん、階段、階段みたいになってるんですけど、
はい、
階段がこう押し込まれて収納されるみたいなありますよね。
わかりますよ、
うん、スーッと入っていく、
うん、
この段差を限りなくゼロに近づけるんですよ、
うん、
もう1ミリとかの単位じゃなくて。わかるかな？
俺は伝わってるけど、皆さん伝わってますか？わかりました、
うん、
だからめっちゃ薄い階段があるわけですね。
そう、めっちゃ薄い階段が何段もあるんですよ。だから実際はそんなに斜めになってないんですよ、うん、もうめっちゃ薄いからね。ベッドの横幅を広げても、
うん、
人間が感じるほど斜めは向いてないんですけど、
無理
じゃない？ちょっとずつ段差になってるんですよ、
はあ、
で、一つの、なんていうんですか、板は、
うん、
まあ、1センチぐらいですよ、
うん
うん、1センチがちょっと下がった1センチ、ちょっと下がった1センチ、ちょっと下がった1センチっていうのがこう連なってベッドになるわけなんですよ。
なだらかに、
な
だ
らかにね、
うん、
そう、そうやって
伝わってるかね。
戦争ぐらいあるものですから、
うん、
それをこうブーッと押し込めば1センチの板が壁にひっついてるだけになるんですよ。絶対伝わってないねこれ。絶対に伝わってないわ。
考えすぎなんよ。
え、いやでもこれいいと思うんだけどな。収納できるんですよ。もう収納のレベルが違う。折りたたみのベッドとかあるでしょ、
うん、
2枚に折りたたんで壁切
る。現実的じゃないね。
いや絶対これできるんですよ今の技術だったら。
シャレにならん、聞いたこともない素材を使わないと無理ですよ。
なんかないかな、
その木とかだったらもちろん無理ですし。
あ、まあ無理ですね。
ベニヤみたいなわけでしょ。ベニヤより薄いんでしょ、うん、
ベニヤより薄いですね。
画用紙ぐらいのもので、
そうそうそうそう、
硬いものが横にスライドしてベッドになる。
そう、
収納したらめっちゃ薄い。
薄い。
センスみたいな。
あ、まあまあそんな感じですね。あ、いいね、いい例え、いい例え。そう、センスみたいになってるんですよ。センスがこう横に、うん、扇になってないセンスみたいな感じですね。ちょっと違うけどね。こうスライドしてこう入っていくんですよ。下にこうグッグッグッと。
だったら
ちょっとちゃんとうまく伝えてよ。
今思いついたけど、
うん、
プロジェクター のスクリーンあるでしょ、うん、丸い筒、
はいはい、
それを上からスルッと伸ばす、うん、あれを横にしてベッドにするみたいなのはどうよ、
強度が
ちょっとたゆむぐらいでいいんですよ、だってハンモック。
ああなるほど。
でも両サイドガチッと固定したらいいベッドになると思うけど。
なるほどね、
うん、部屋の端につけておいて。
でもその両サイドガチッと固める、そのガチは収納できないわけでしょ、
うん、ガチは収納できないよ、
うん、
だけど両サイドにボコボコってついてるっていう感じかね。
いや俺はこのスライドのやつだな
、うん、いいですね、これ醍醐味なんですよ、
うん、
僕たち大喜利やってるわけじゃないんでね。
そうそうそう、
本当に未来を一緒に考えようってやってますからね
誰がわかるんじゃそれお前
え、
クレメンスの福山が出てる CM
知らないですか、
誰がわかるんじゃんお前、そうなんですよ、
うん、いいよその、ま
あ、そんな感じです。
なんていうか、熱量、
はい、
それは確かに素晴らしかったです。でも僕がちゃんといいの言いますから、お口直しに皆さん聞いてください。山口の大関はトイレ付きベッド。
うわアンチョキ、
何
アンチョキ、
アンチョキくないでしょ、
アンチョキだろそんなもん。
いやじゃあ想像で言うてみ、お前のそのアンチョクな脳で言うてみ。
ベッドに穴が開いてて、
うん、
うつ伏せに寝て、うん、チンチンをそこに刺して、うん、おしっこする。
ほぼ正解
いやそれお前のそのベッドボトル式正面のやり方じゃん、うん、考え方じゃん。
俺にぴったりなんですよペットボトル使わなくていいわけですからね。
汚ねえだろ、シビンがベッドについてみたいなもんでしょ。
もんですよ、だから本とか読みながらシャーってできるしベッドに寝転んでね。
うわ
最高。
男しか無理ですもんね。
男しか無理ですね。うん、
その溜まったやつはどうなの、汚っ。
それはトイレ下水にこうバーって行くんですよ、
直接
直接。だけど蓋が何層にもなっててシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンっていう蓋があるからもう全然臭くない。大丈夫、絶対大丈夫、落ち着いて安心して大丈夫だから綺麗になってるんですから。中でスコブーンって消毒液とかもなんかなんかめっちゃ綺麗なの。綺麗、それだけは言っとく。
何言っとるの。
絶対綺麗。
汚いって。
うん、汚くない。
ベッドなんてそんな30センチ40センチぐらいなもんですよ、高さ、
うん、
そこにそこでこう浄化できるシステムいける。
ね、僕はさっき牛尾くんの言ったやつにその通りです的にねボケたけども、
うん、
本当は違います、
うん、
実はノズル的なのに証明する
だから病院みたいなことでしょ。あの怪我して動けない人とかは
あるの？
あるよ多分、その吸い取り式みたいな。
あ、それそれ。
うわうわ、もう
あった
あったアンチョキーを通り越してあった
でもやっぱ夜ね目覚めてトイレ行ってトイレの明かりまぶしいってなって、
まあね、
そっから寝れなくなるとかあるじゃないですか、うんうん、そういうのも解消できますね。
え、もう手探りでその管探って。
いやいや、トイレボタン押すなよ。ピッて、ウィーンウィーン
怖い怖い怖い怖い
チンチン探してウィーンウィーンウィーンウィーンウィーンウィーンウィーンウィーンって
怖いわお前、
うん、でそれもすごい技術で洗浄するから使う前の状態に戻るのよ。
なんだそれ。
そこがすごいんですよ。
すごい技術のって何。
そこがすごいよ、めっちゃ綺麗なんだから。
そこはもう頼っちゃう、
うん、もう NASA 的なところとかもう総動員で作ります。
でも綺麗になるけど溜まっていくよね。それはまあ起きた時に
トイレに流しに行ったりする。それをだからベッドにつながってる、排泄物がベッドにつながってるんじゃなくてもう下水道に直につながってますよ。
そう、もう家作る時からそうせんといけんじゃん
うん
うんって家を改造しようって言ってるんじゃないんですよベッドなんですよ。
細け
ー。いやそうでしょ細かいよ。
こいつだけガチだぜ
いや二人ともガチだわ
うん、
そんな感じ。なるほどね、
うん、
いやまあまああの分からんでもないよそのね、はい、そういう便利
と、はい、これねほんとね安直を回避しようと思って2人ともがおかしくなってるんですよ、うん、正直、うん、上を向いて小説が読めるベッドとかにしたかったよ。
やりたいですよ、
うん
うん、
それだけは譲きます。
はい、
はい、
じゃあ横綱、
はい、
いきたいと思います、
うん、
では後ろの横綱を発表します。三層ベッド。
全然わかりませんね。
わかりませんよね。
二段ベッドじゃないし。
ああ違いますね、
うん、
あのですね、
いや国宝像み
たいな、ちょっと入ったけどいやそんなつもりはなかったんですよ、はい、あのベッドのマットレスの硬さ、
うん、
これって大体皆さん一種類というかもうそれを買ったら、
うん、
それじゃん、その硬さじゃん、
うん、そうですね、
うん、買う時点でもう選ばないといけないでしょ。
そうですね、
これが一番自分に合ってるんじゃないか、
うん、
でも買ったはいいものの、
うん、
なんか使ってるうちにうわもうちょっとやお今日はやおい方がいいとかね、
あるね、
硬い方がいい
あるある
っていうのがあるじゃないですか、
うん、
これを解消するのがこの3層ベッドです。
何それ、
ね、
ワクワクしてます今、
うん、簡単に言うと一番下から硬い、
うん、
中くらい、
うん、
柔らかいっていうのがすでに重なってるんですよ、
うん
で間にまあ板かなんかがあるのかな、板が挟まって、まあ、挟まってな
く、それぞれの、
それぞれの間に板が挟まってるのかな。で今日は硬いやつだって言ったら、うん、2枚こう、ガバッてこう持ち上げるというかこう箱ボックス開けるときみたいにね、宝箱開けるときみたいにこうガバッとこう、ね、壁にこうペタッと
つける、あ、壁に、
うん、つけるわけです、
うん、
でそれはちゃんと固定できるようになってますよ。
L 字型という
か、そうそう L 字型になるように、
うん、
で寝るわけですよ、
うん
うん、絶対落ちてこないですからね、
うん、
で今日は中ぐらいがいいなって時は、1個だけめくって寝る、
うん、
一番柔らかいのがいい時は、もう説明不要ですけどそのまま寝るっていうことなんですけど
地味地味
だけど良くない。
まあいい、
ちょっとこの、
うん、
何硬さを変えるシステムがちょっと、うん、あの物理的すぎて、
うん、
寂しいけど、
そんな変えたいか。
いや俺はある、変えたい時があ
るの、
硬えなっていうか、うん、
今日硬いので寝たいっていう日があるの。
寝たいというか、うん、寝てみたら硬いな、もっとやおい方がいいなっていう時はある
もっと硬い方がいいなっていう時があるの。
もうあるでしょ。
あるか、
体が沈みすぎて硬、
うん、
い方がいい時あると思いますよ。
なるほどね、
うん、
まああるか、夏冬でちょっと変わってきたりするもんな。
まあそうですよ、
うん、
まあそのなんていうかな、無駄を省いたっていうか。
なるほどね、
うん、
茶番はここまでにしませんか。
どうした。
それでは僕の横綱を発表します。無限ベッド
タイトル面白タイトル面白無限ベッド、
うん、
無限よベッド。
今から、
うん、
名前負けっていう言葉の意味をお教えしますいきます。あのね、
はい、
ちょっと牛尾さんの層のやつに似てるんですけどね。
お
う、うん、牛尾さんは横からスライドするでしょ、
うん、
僕のはそのていうかあなたの2個目にも似てるんですけどね
え
段差層になってるっていうやつ、
はいはい、うん、
だから要するにベッドの下の、板が何枚も重なっている状態のものがあるんです、
うん、はい、
でそのベッドの4方向、
うん、
四方に縦の支柱が生えてます、
うん、
でボタンを押したらウィーンって上に上がったり下がったりするわけ。
なるほどなるほど。
で2枚目のボタンを押したら2枚目もウィーンって上がったりするわけ、うん、
はい、
だから、
うん、
僕んちはねよく芸人が飲みに来て泊まったりするから、
うん、
たまに4人ぐらい泊まったりするとき、もう布団どこにどうしようかなってなことがあるわけです。
はいはい、
その時はこうウィーンウィーンウィーンとこれ4つ
ね上げてい
いポイントに上げて、
うん、
なんかカプセルホテルじゃないですけど、
はいはいはい、
にするという。
なるほど、
うん、無限ベッド
名前負け
うん、
だから自動で、
うん、
何段ベッドにもできるよってこと、
うん、
お、
しかもですね、
はい、
これは、その4方向だけじゃなくてさらに部屋中にレールみたいなのが走らされているので横にも移動するからでも
怖
無限
未来のエレベーターみたいな、
ウィーン縦横無尽にこうね。
うわ、
それはやめます。
やめるんかい、
うん、めっちゃ地味
でもね、
うん、
いいよそれ。
いいでしょ、
うん、無限ってこと、結構高いとこまで行けるってことでしょ。
そうそう、2段ベッドじゃないよってこと、
うん
うん、
まあ、部屋は天井があるから、
うん、
まあ、限界があるけど、
うん、
引っ越しの時とかね、
うん、
あのベッドを分解して運ばないといけないでしょ、
うん、
新しい家に行く
とかね、はい、
それが10階建てとか10階の部屋とかだったら、
うん、
それをこうエレベーターに乗せて
面倒くさい
運ぶとかね、
あ
その無限ベッド使えばウィーンとか一番上のね、うん、板を10階の ベランダにいる人までこう
搬入機として使える、
そう思って、そう使う
エレベーターとしても使える、
そう全部使うじゃんそれで、うん、いろんなもの運ぶ、うん、で最後に一番上の板を、うん、上の人がね、うん、10階にいる人が持っておいてピッてやったら下がこうウィーンってこう上がってきて搬入できるっていうね
そういうこと、
それいいじゃん、
うん、
うん、
無限ベッド、はい、
だから収納にも使えるってことですよね、
使える、
うん、
そう
何段か上げて一番下をベッドにして、いい、あ、まあ上でもいいけど、
いいこと言うわ、
うん、
そういうことよ、
うん、
ね、それを舞台の下に置いておけば漫才をするときに下から上がって
くること もせり上がる
できるし、もういろんな用途があるからねぜひお願いします。
誰に、
え、
誰にお願いしたいの何を誰にお願いした、
ね、誰か実現させてください、
ぜひねお願いしたいです。
今の要素を全部足して一つのベッドにしたよ、
はい、
はい、まあという結果にね、
そうですね、
なりました。地味でしたね今回は。
なんかそうでしたか、うん、いやいや、うん、まあまたね、あの勝敗は勝手に決めてください。
構成員の方からの、メールも来てますよ、キーちゃんさん、
はい、
天井に大画面、ベッド全体にスピーカー内蔵で寝ながら映画や DVD が見れる、睡魔が来たらそのまま寝れる、
うん、
いいよね、
いやいいよそれはいいですよね、
優勝ですね、
優勝ですよ、
はい、うん、あとベッドの下に冷蔵庫、冷蔵庫が内蔵してあるからすぐに缶ビールなどが飲めるよ、
いや最高ですよ
優勝ですよ、こういうのがいい、
優勝なんですよ、
アンチョキーなーって言われるんだろうなって書いてあります。
いやいやもう言わないもう最高優勝
優勝ですね、
はい
はい、
うん
うん、大画面がいいですよ本当は。
そうですよね、
あと小説が読めるのこれいいな、こうペラッペラってボタン一つでめくってくれるような
本物の小説を、
本物の小説をペタンってなんか置いて、
うん、
ボタンを押したらページめくってくれるってい
う、むずそうそれ、
うん、それに似たものはある、
電子書籍じゃダメなの、
電子書籍俺苦手な
の、そうな
の、そういうこと、
なるほどね、
素晴らしいですよ皆様、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ山口さん、
はい、
次回の番付のお題発表してください。
はい。歴史上の人物に現代もの。
カタカタカタカタカタカタ。
歴史上の人物に現代のものをあげるとしたら誰に何をあげる？
おお、これはいいですよ。
これはいいですよ。
うん、興味深い、うん。
歴史上の人物に現代のものをあげるわけです。
うんうんうんうん、
ええ、誰に何をあげるんだ、
面白そう、考えましょう、
うん、かつてなかったものを今あげるってことです、
そうですね、
うん、
リスナーの方にも番付のお題回答を募集しています。構成員ネームと番付のお題や番付の回答を送ってください。メールアドレスは radio@member902.com、 ラジオ @member902.com までお願いします。続いてのコーナーは持ち込み企画バトル。このコーナーは牛尾と山口がそれぞれ企画を持ち込み戦うというコーナーです。勝った方のコーナーは来週に持ち越され、負けた方は来週までに違う企画を用意しないといけません。前回は牛尾が勝ちましたので僕の企画からいきたいと思います。牛尾が持ち込んだ企画はコンビ名カード買
い。やった
ー、はい、
うん、
これでございます。
ずっとやってますね。
そうなんですよ、
はい、
まあ、初めての方もね、うん、いるかもしれませんので一応説明しておきたいと思います、はい、ボックスを用意いたしまして、
うん、
世の中にあるいろんなワードをですね、
うん、
書いた紙を、
うん、
ボックスに入れてます、
はい、
めっちゃ入れてます、
はい、
そこから2枚適当に引いて、
うん、
それを足してまずコンビ名を作ります、
うん、
いそうなコンビ名になりますよね、
はい、なります。
そうするとまた別のボックスからですね、
うん、
そのコンビ名、コンビの、プロフィールカードと呼ばれるものを2枚引きます、
うん、
こちらにはそのこのコンビがどんなコンビなのかというのが書かれた紙がいっぱい入ってますね、
うん、
でそのコンビを、両方が作りまして、
うん、
どっちが売れそうか、戦わせるというい
いコーナーなんですよ、これ
がコーナーでございます。
楽しいんですこれがね、
はい、もうプロフィールの部分をまたね新しくこう足したりしてますんでね、はい、
いいですね。
どんなコンビが出来上がるのか楽しみです。じゃあ早速ね、
はい、
コンビ名の方から決めていきましょう。
はい、じゃあいきます。
はい
はい。うわー、いいです、
ね、引きました。
うん、
あー絶対言いますね。
これも絶対言います。
絶対言います。じゃあ山口さんからコンビ名発表してください。
はい、人参ハンター。
うわー若手ですね。
人参ハンター。
人参ハンター
、うん、頑張れ頑張れこいつら。
わ、うん、かりました、
はい、
じゃあ後ろのコンビ名発表します。
はい、
電流ジャック。
うわいいね、
うん、
電流ジャック。
電流ジャック、
へえ、いそう。
電流ジャックいそうでしょ。
いそうですね。人参ハンター VS 電流ジャック。
はい、
オッケー。
ここから、
うん、
プロフィールカード2枚ずつ引きまして、
うん、
どっちが売れるかを戦わせようということでございます。
はい、
じゃあ引いてください。よし、うわ
ー
売れる。
いや俺も売れるね。
売れるぞこれは、うん、
ちょっとこれ超強いよ
マジ。
うん、俺面白さは、でもあんまり、
うん、俺だって、うん、いや、じゃあ
俺から言っていいじゃん。
いいですよ。
なんか面白さあんまないかもしれないですね。
ああそうなんですか。
人参ハンターはですね、
人参ハンター、
まず一つ目のプロフィールカードいきます。
はい、
東大卒。
うわエリート。
エリート、
頭いいんだ。
二人とも東大卒業した芸人。
うわ、人参ハンターってつけたんだ、うん、東大卒で、
ね、ちょっといけつかないですね。
なんかちょっと
こいつら
でき、うん、あえてこうみたいな、なんかね、うん、
次最高です。そう考えたら、
うん、
元ジュノンボーイ。
うーわえ、
元ジュノンボーイで東大卒で人参ハンターって名前でやってる芸人。
いやー
一番嫌いなやつ。
顔も良くて頭も良くて、
そうそうそう、
芸人やってるやつ。
そうそうそう、
うわ
最悪、合コンばっかりやってる。
いやー売れないよそんなやつらは。
売れないかね。
一瞬出るだけ。
一瞬出るだけ、
うん、後世に残りそうにない。
悪いでこいつら、悪いやつで。俺らイケメンに対するひがみがすごく出てる。
いやでも強いよそれは。イケメン若い子には人気ですよ。
そうキャーキャー言われてね、
うん、
頭もいいんですから。
頭いいよ、
うん、面白いんかな。面白い要素が今のところ見えてきてないですけどね。
いやこいつらが面白くてもね、うん、なんかちょっとやっぱ俺らからしたらなんかうわ頭使ってなんかはいはいそれねみたいな、なんか
芸人が嫌うタイプですかね。こっちとら泥水すすってやってるっていうところはありますからね。
まあでもテレビとかではもう使いやすいよね。
クイズとか出てもいいですしね、
うん、イケメンなんだって。元ジュノンボーイなんですから。
へ
あもう
やば、
日本が認めた男前なんですから。
嫌い大嫌い人参ハンター。
なるほど、
うん、
じゃあ、
はい、
後ろの、電流ジャックのプロフィールを紹介したい
と思います。今のところまだ可愛い、まだ可愛いよ。
そいつらに対抗できるまず一つ目、
はい、マジで
いきます。
はい、
親が政治家。
あらそうなの。
そうなの。
そっちもそ
っ、電流ジャックは親が政治家。
うわ、
うん、いいとこ、いいとこの子、
いいとこの子、いいとこの子対決、
いいとこの子対決なんですよ。
そう、
2人とも親政治家ですからね。
そういうことですか。
なぜ許したんだっていう親がね、うん、芸人になるっていうのね。
むずそう。
ただ2個目のプロフィールで、
はい、
勝ちます。
なんじゃそれ。
いきます、
はい、
漫才がうますぎる。
そんな卑怯なカードが入ってたの。
はい、入れたね。そういえば
漫才がうますぎるんだ。
はい、うまいです。
電流ジャック。
そうなんですよ。親が政治家で漫才がうますぎるんですよ、
うん、うわ、いやそ
れだから面白いんですよ。
余裕で負けたわ。
こいつら元ジュノンボーイで、
うん、
東大卒、
うん、
まあなんかそういうネタをしそうですけど、
そう、
こっちとら漫才がうまいんですから。
いやそれはそっちの勝ちよ。
優勝。
何そのブルーアイズホワイトドラゴンみたいな。
いやこういうカードもたまに入れてますからね。
いいね、
うん、
漫才がうますぎる。
もう一撃、
一撃ですよ、
うん、
政治ネタ絡めたりしても、
うん、
多分そのやらしくなく
そう
やるんでしょうね。
うまいんですからね。
うまいんですから。
そう、
うん、
そうなんです
よ。いいな、元ジュノンボーイよ。うん、女人気はこっちですからね。女性人気はもうこっち
あるんですかね。
キャーキャーワーキャーよ、うん、いやでも俺こいつらに勝たせたくない。 人参ハンターに勝たせたくない、うん、こういうやつを倒すためにやってるんですから
。そうそうそう、面白さ、
そうそう、面白くなりたくてやってますから。わかりました、あなたの勝ちでしょう。
よし、
電流ジャック、
電流ジャック、うん、はい、ありがとうございました。
はい、楽しかったです。それでは僕のコーナーに参ります。
はい、
山口が持ち込んだ企画は擬音回避ゲーム。
いや、あじゃなくてね、なんすかそれ。
このゲームは、
はい、
リズムに乗せて行うゲームです。
出た、久々のリズムコーナー。
ええ、
うん、
僕たち歌ネタ芸人ですからね。
そうですよ、
ちょんちょんまるまる、ちょんちょんまるまるというふうにやっていく、うん、よく見る形のゲームなんですが、
はいはい、
擬音を使ったゲームなんです。
なるほど、
ピーポーピーポー、
うん、
カンカンカンカン、
うん、
にゃーとかワンとかパーオンとか、もう
鳴き声とかも
世の中にいっぱいあるでしょ、
はい、
これを使っていくんですよ、
うん、はい、
例えば僕が犬って言ったらあなた何て言いますか、
はい、ワンワン。
それが今回ダメなんです。
ん、
擬音回避ゲームは、
は
あ、犬って言われたら、
うん、
ウィーンとか言わないとダメなんです。
なるほど、
そのものが出す擬音を言ってしまったら負け。
おお、なるほどね、
うん、
違う擬音を言えばいいのね。
そう、例えばゾウ、
ドクドク、
そういうことです。
ドクドクが何か分からないですけど、
そういうことです。
あ、なるほど、
一方的に僕がいろんなものを言っていくんで、
はあ、
あなたは擬音を返して言ってください。
あ、オッケーオッケ
ー。そしてさらにもう一つルール追加させてください。
え、何ですか。
僕が、
うん、
擬音を言う時があります、たまに。
お、
ね、
はいはい、
僕が電車、パトカー、犬、
うん、
猫って出していく中で、
うん、
たまに、
うん、
ワンって言います、
うん、
そしたらあなたは犬と答えてください。
え、
そのこっちが擬音言った時はその擬音を出すものの名前を言ってください。
当てないといけないってこと、本物を言わないといけないってこと。
そう、
いやー、ややこしい、
ややこしいでしょ。
うわ、なるほど。
例えば犬って言ったら、
うん、
ガシャンガシャン、
うん、
パトカーって言ったらキュイーン、
うん、
ね、
うん、
ニャーって言ったら猫って答えてください。
うわ、
こういうゲームです。
パニクリそう、
パニクリそうですね。まあ、やってみましょう。
はいはいはい、
うん、
どんな音に乗せてやるんですか。
それではちょっとこの曲に乗せてやるんで聴いてください。
はい、
というリズムに合わせてやっていきます。
早くない、なんかリズム、あんなもん、
ま、うん、
よし、わかりました。
リズム芸人ならこれを難なくできるはずです。
はい、
じゃあ僕が出してやりますから、
はい、
あなたが答えてくださいね。
わかりました。
それではいきます。
はい、
電車、
キュイーン。
いやいや、違う違う違う、
え、
違う違う違う、
なになに、
違いますよ。
何？
電車、キュイーン、リン
ゴ、パオン。早
っ。そうそうそう、
早い早い早い早い。
ですよ。
え、マジで？
待っちゃダメ、待っちゃダメ。
うわ、きつっ。
カッカの時にあなたが言う。
マジ？
そう、カッカであなたが言うと。
うわ、怖っ。
それでは参ります。気をつけてください。
はい、
犬、
キュイーン、
猫、
どこどこ、
ドラム、
パッチリ。
ちょっと俺もむずい、俺もむずい。
うわ、もうこんな考えとる暇ないよ、マジで。
ない、
むず
っ。ちょっと、もう、ちょ、今の焦った、
うん、
俺もちょっと冷静にいきますんで、
はい、
もう一回いきましょう。
はい、
電話、
ベコベコ、
リンゴ、
チリジリ、
こんにちは。俺が焦る、俺が焦る。ダメだ、俺の負けだ。
出す方がむずいって何なんこれ。
出す方むずい。ちょ、お前出す、お前が出す方やってみて。
おお、
めっちゃむずいこれ。
そんなもん目に見えたもの言ってけばいいんですけどね。
うん、
はい、猫、
そっす、
ピカソ、
カチン、
かんじり、
かんじり。
ちょっと待ってくれ、待ってくれ。問題出す側は考えとこうや、
うん、
無理、これ無理よ、
無理か。
うん、もうあの、なんていうの、そのリストアップしとこうや。で、ここで何言うっていうの。
じゃあちょっと一回止めます。
はい、
すいません、それ無理ですね。
うん、 はい、
問題が書き終わりました。
できましたか。
はい、
わかりました。
あなたは頑張って擬音回避してください。
わかりました。
いきます。
はい。
ガタンゴトン
電車
ロボット
ピョコピョコ
プリン
ピーン
ゴリラ
ガビーン
パオーン
ズッコン。わからんわからん、もうわからん。もう
ゾウって言わないとダメなんですよ。
くっす、むずいね。
むずいでしょ。
ちょっと俺に出させて。
わかりました。それではいきます。
ロボット
ソンソンソン
ライオン
ヒュ
パトカー
ピヨピヨ
拳銃
ズキューン。ダメだ。だうん、むずー、このゲーム。
お前は気づいてないかもしれないけど、お前がズキューンって言ってしまったことに気づいてなくて、俺はズキューンって言ってますからね。もう問題出すことに必死で、合ってる合ってないなんて確認できないんですよ。
分かります。
ちょっともう一回もう一回もう一回もう一回。ガタンゴトン
電車
パオーン
ゾー
ピーポ
ー電車。あ、違う。卑怯。そんな出し方聞いてない。何それ。
そういう攻め方もあるでしょ。
ちょっともう一回もう一回
もう一回
ラストラスト。
はい、
ラスト。
電車
ズッキュン
パトカー
パルー
拳銃
マルリン
ペキュン
さっくり
コピンチュルーンガンボ
ヒ
ヨコ。
無理無理無理無理無理無理。このゲーム無理ですよ。
うん、
今だったら牛尾さんいけるんじゃない。
よし来いや。
牛尾さん得意そうだったもん。
ああ、
牛尾さんでラストにしましょう。本当に。
わかりました。
本当ラスト。いきますよ。電車
ギビギビ
犬
ゴボーン
チョキチョキ
ハサミ
ライオン
ドカーン
ヒヨコ
ガビーン
ロボット
ギゴ
プリン
進行。
最悪
最悪じゃん。もう
終わってる。
最悪じゃん。
何その間違い方。もうダメだ。
ちょ、もう一回もう一回。ラストラスト頼む。
ダメだ最悪。ちんことか言っちゃった。人間焦ったらそうなるんだ。
ラスト俺にやらせてください。
なんで編集しようとしたの。
頼む。
さっきのも使うし。
頼むわ。
はい、いきますよ。ゴリラ
チョキチョキ
ガタンゴトン
電車
ロボット
ギギギギ
ヒヨコ
ピ
ライオン
ス
パトカー
ヨッ
ニャ
ー猫
チュンチュン
鳥
犬
ゴボ
救急車
ピーポーくっそー汗かく。
汗かくね。
汗かくわこれ。
ありがとうございました、
うん
うん、
判定も難しいしね。
判定、
うん、
いや判定をしながら、
うん、
読んでいくのもむずいね。
むずい。判定する人が一人必要。
確かに、
うん、
こっち必死ですからね、
うん、
いやーむずいゲームでした、
はい、
やってる人間は楽しいですけどね、
うん、
まあ落ち着いて楽しめるコンビ名カードが継続なんじゃない
ですか。そうなの。結構面白かったけどな。
あ、マジで。
うん、
また次回これ。
そうだから、あ、擬音以外はないか、
うん、
なんとか回避ゲーム面白いけどな。
おもろいね。
うん、頭使う、ま、あので、
うん、
そのにゃーって言われた時に、うん、猫って言われた時、
うん、
めっちゃ嬉しい。
わかる。賢い。俺って賢い、はい、
うん、いけたっていう
ね。思いますね。
でその次パニクる。
わかる。
うん。
わかった。じゃあもうこれたまには僕の勝ちにします。
うん。
わかりました。
いいよ。
ちょっと変えるかも。
うん、そうですね。
最悪そのままやります。
はい、
うん。で、牛尾さんが
なんか久々に負けた気がする。
はい、
うん、
そうですよ。
じゃあ新しい企画を用意してきますよ。
うん、単語カード復活させてもいいですしね。あれ、
あ、言ってましたね。
大人気の。
やっちゃいますか、もう一回。
まあまあまあ、ちょっと新しいの思いついたらそっちやりましょう。
わかりました。
はい、今週は何がありますか。ブチライブがありますね。
はい、
はい、
ブチライブもね、
うん、
来てほしいですね。
そうですね、
いや過去にその広島旅行のついでに、うん、ブチライブに来てくれたなんて方もいますので。
そう、いやあれはメンバーを見るために来てついでに広島旅行しに来た。
あ、逆でしたっけ。
それでブチライブ見に来てくれるっていうのは嬉しい
ですね。嬉しいですね。
ね、
うん、
一番少ない時はもうほんと4人とかのね、
過去ね
中でやってた、
うん、
ライブが、
はい、
今では多少増えてきましてね、
はい、
もっと増えてほしいと思
います。そうですね、うん、ブチライブも含め広島のいろんなとこもあって、このラジオでもいろんな場所とかね、
うん、
食べ物とか言ってますんでね。
そうそう、広島の岡田純一に会いに来てくださいよ。
会いに来てくださいよ。
クレメンス龍馬に
お願いしますよ。
広島の三作ハンピレイリュウジ、
うん、
ね、
はい、
山口メンバーもいますし。
そうですね、
はい、
ということでメンバーの部屋ラジオでは皆様からのお便りを募集しています、うん、メンバーに対する質問や、感想、番付のお題、回答などございましたら構成員ネームをお書きの上送ってください。メールアドレスは radio@mbmb.com。メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いします。次回の収録は6月27日の木曜日となっておりますので、それまでに、メールを送ってください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。